新平家物語連続講義第18回九重の巻石の雨吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は比叡山の州都が掲げた信用に清盛が矢を放った場面をお送りしました。信用を打った清盛は荒法師たちに囲まれてしまいました。同じく時忠と平六も敵に取り囲まれています。清盛は持っていた弓を振り回し法師たちに立ち向かいます。しかし武装した法師たちはその程度の抵抗にはたじろぎません。清盛を生け捕りにして比叡山へと連れて帰ろうとします。それは後日あえて世の人々の前で清盛を極刑にするためです。清盛は抵抗を続けます。それでは本文を見ていきます。清盛は敵の長屋を奪っていよいよ荒れ回った。彼のすねやこてにも血潮が見え、地上にも死者怪我人が6、7人は倒れ始めた。一方やや離れてここと同じ七にある時忠と平六も戦いつむじ風のように清盛の方へ移動してきながらひたすら清盛を案じているらしく、わ若殿と彼方で叫び、あんじゃ人と切れ切れな叫びを送ってくる。清盛も呼び交わした。時忠、平六、ひるむな、気を飲まれるな、俺たちの上にも日輪はあるぞ。終わりの言葉は自分へ言っているのであろう。そしてすべては一瞬間の出来事だったが、騒動はこれだけにとどまらなかった。騒ぎを聞きつけた付近の催眠たちはいつの間にか真っ黒にここを遠巻きにしていた。何かワンワン言っていたが、叡山の狼に食い殺させるなと一人が小石を持ったのを見、下道の弟子め、星面よ、強欲の悪僧バラをやっつけろと口々から日頃の感情を吐き出した。次には我も我もと小石を拾って投げ始めたのだ。野次馬的な心理とするにはあまりに憤懣のうなりが聞こえる。突如降ってきた天堅の石の雨と言えないこともない。これと時をいつにして祇園の木々の間から黒煙を吹き出していた。一箇所や二箇所ではない。勧進院の境内や八坂、小松谷、黒谷あたりにも煙が見える。法師勢が秩序も強がりも失って乱れ立ったのはこのためだった。伏兵がある。敵の伏勢が立ち回ったぞ。と口走りながらにわかに回想し始めた。逃げ腰となっては信用といえども制裁がない。崩れゆく州都の上に舞う砂ほこりに腰の屋根をかしがせ、金色の鳳凰を横ざまにしながら右だなく粟田口方面へと立ち退いてゆくのだった。さて叡山の州都に囲まれてしまった清盛を救ったのは民衆たちの石つぶての雨でした。実際に当時の戦いにおいて石を投げつけるということが行われていたことがわかる記事が古典の平家物語にもあります。平家物語巻8鼓宝冠ではこんな場面が描かれています。在寺の者ども、屋根井に盾をつきお添えの石を取り集めて待ちかけたるところに、摂津の国源氏の落ちけるをあわや落ちうどよとて石を拾いかけ散々に打ちければ。さあこの時摂津源氏は大変なダメージを受けたわけですが、石を投げつけるという行為は単純なようでその効果はなかなかのものです。そしてそんな民衆による石つぶてとともに清盛を救ったのは祇園の木々の間から上がった黒煙でした。実はこれは六原の家で留守を守っていた木之助家定による戦略でした。祇園は叡山側の根拠地です。自分たちの根拠地から煙が上がっていることに驚いた彼らは、 敵の伏兵を恐れて逃げ腰となってしまったわけです。とりあえず窮地を逃れた清盛は清水寺の後ろの峰で時忠と落ち合います。時を置いて平六、そして木之助、家定も合流します。それでは再び本文を見ていきます。彼はなお半裸のままだった。岩盤の上に座って懐然とこうも言った。なあ皆の者、まず今日の一難は去ったぞ。だが明日、また明後日、明明後日来るぞ。この後のお揺れが
参りましょうとも、この揺り返しは生優しくはございますまい。
木之助は眉を伏せた。
おう、百段も来い。俺は戦ってみせる。俺には二つの味方がある。
どうしゃるのは。
第一は今出川なる父上のご理解だ。第二の味方は石の雨だ。じじも見たろう。どこからともなくワンワンと出てきて、宝芝原へ石を投げ打ったあの人数を。
その時麓の方から人声が近づいてきた。時忠は素早く立って岩角から夏山の暗い山道を覗き込んだ。人々も身構えを取った。木之助は慌てて人々を鎮めた。
まず子殿はそのままにおわせ、麓に残しておいたお味方であろう。お迎えに登ってきたに違いない。
彼の言葉通り、やがて姿を見せたのは皆家の子老頭の面々だった。彼らは木之助の指図で祇園の諸所に放火して伏兵の擬態を演じた者たちである。だが元よりそれは叡山の衆徒を一時驚かせれば足りることなので、社寺院の建物を本当に焼いたわけではない。ただ山芝や山小屋を焼いて煙を上げただけに過ぎなかった。人々は心からもう安心し合った。清盛はそのことについても、
じじよ、さすがは年の功だな。俺なら今日の場合、勧進院も蓮華寺も焼き払っていたろうに、よく後々のことまで考えてしてくれた。
と木之助の仕方を褒めた。木之助は顔を振って、
いえいえ、これは昔大殿の忠盛様が正殿のお許しを賜って、天井のそねみに会いたまい、豊の明かりの設置へに闇討ちにお会いなさろうとしたときに、わざと竹光の太刀を横たえて参内され、難を逃れたことがございまする。今日の刑は時事の知望ではなく、大殿のその心を真似しただけにすぎません、
と答えた。
そうだ、父にも長い間そうして恥に耐えておられた官人の日があった。
清盛は時事の謙虚な答えにふと菅目の人の姿を宙に描いてうつむいた。何か思い直したらしく、
じじ、六原へ下って院の御下命を待つとしよう。俺は俺の思う通りをやってのけた。これでサバサバした。遺憾は何もない。この上は慎んで罪をまとうよなあ時忠。
急に立って鎧の川戸を着込み、同勢を連れて音羽の谷川沿いに六原の方へ下り始めた。
さてこうして深夜に矢を放った清盛は、民衆たちや家の子老頭らの力を借りて六原へと戻ることとなりました。あとはこの事件に対して院からどのような処置があるかを待つばかりです。ところで新平家物語においてこの場面は非常に重要です。吉川英治氏は新平家物語を書くにあたってこのように述べています。古典の貴族中心を同時代の庶民の姿からも書きたい。そう、宗教的権威に向かって矢を放った清盛、その清盛を助けようと石を投げつける民衆、いろいろな思いがここに重なっていく気がします。吉川英治氏が書きたかったこと、そして新平家物語が発表された頃の読者が読みたかったもの、戦争の時代を経て戦後を生きていた頃の日本人が読みたかったもの、それらをオーバーラップさせながらこの場面を味わうこともできそうです。さて清盛の起こした破天荒な事件に対してどのような処分が下されるのか、続きは次回にお送りします。 本日の授業はここまでになります。